保険だより、ヘルストピックス。問い合わせ、保険課、保険係。電話 585-2783。メール、hoken@tonkunimi.fukushimi.jp。 あなたの血糖値大丈夫？年末年始の食生活にご注意を。10月に集団検診が終わり、今年の結果を確認する時期になりました。これから迎える年末年始は、イベントが多く食生活が乱れ、血糖値が上がりやすい期間です。この状態が続くと、血管に障害を与え、病気のリスクが高まります。検診結果で血糖値が高かった方は、生活習慣を見直しましょう。血糖値が高めの方が増えています。町の検診結果では、ここ数年で血糖値が高めの方が増えています。特に、糖尿病の指標となるヘモグロビン A1C の基準値 5.5% 以下を超えた人の割合は、令和6年度の 48.7% から、令和7年度は 52.8% へ上昇し、受診者の2人に1人が基準値より高い状況です。年代別に見ると、50代が緩やかな増え、70歳から74歳では、9.1% も増加しています。血糖値は肥満と深く関係しており、肥満になるとインスリンの効きが悪くなり、血糖値が上がります。この状態が続くと、糖尿病になり、悪化すると人工透析や視力障害などのリスクが高まります。検診結果で血糖値が高めだった方は、生活習慣を見直す良いタイミングです。要精密検査に該当した方は必ず医療機関を受診しましょう。ヘモグロビン A1C 過去1ヶ月から2ヶ月間の血糖値の状態を反映する血液検査の指標。ヘモグロビン A1C 基準値以上の方の割合。町の健康審査受診結果より社会保険加入者を除く。棒グラフで示された数値を読みます。令和6年度 48.7%、令和7年度 52.8%、受診者の2人に1人が基準値より高い。ヘモグロビン A1C 基準値以上の年代別割合。40代以上の令和6年度から令和7年度の割合の変化と増減を順に読みます。40代令和6年度 9.7% から令和7年度 8.7% プラス 1.0%。 50代 40.2% から 42.4% プラス 2.2%。 60代 45.2% から 45.5% プラス 0.3%。 70歳から74歳、52.1% から61.2% プラス 9.1%。 75歳以上 53.3% から 56.9% プラス 3.6%。 今日からできる血糖値を安定させるポイント。食事。食物繊維を多く含む食べ物、野菜、キノコ類、海藻類などを先に食べましょう。血糖値の急な上昇を抑えることができます。よく噛んでゆっくり食べましょう。血糖値の上昇を抑え、満腹中枢を刺激して食べ過ぎを防ぎます。外食や買い物ではカロリー表示をチェックする癖をつけ、迷った時はカロリーが低い方を選びましょう。運動。自分に合った適度な運動を取り入れましょう。食後に適度な運動をすると、インスリンが活発になり、血糖値が下がります。30分から60分程度のウォーキングなどの有酸素運動と体操や筋力トレーニングを組み合わせて行うと効果的です。持病のある方は必ず医師の指示に従いましょう。生活。一日の生活リズムを整えましょう。特に睡眠不足は血糖値の上昇を招きます。 就寝時間、食事の時間、運動の時間など、スケジュールを決めて、健康的な生活習慣を送れるよう計画を立てましょう。冬場の浴室で多発、ヒートショックに要注意。ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度変化によって、心臓や脳の血管に大きな負担がかかり、失神や心筋梗塞、脳梗塞などの健康被害を引き起こすことを言います。ヒートショック予防ポイント。1、脱衣所、浴室を事前に温める。湯船の湯気やシャワーで温め、部屋間の気温差を小さくする。2、食後すぐの入浴を避ける。食前に入浴する。飲酒後は特に注意が必要。入浴は家族に声をかけてから入る。3、温度は41度以下。長湯は控える。お湯に浸かる時間は10分を目安に。心臓に負担をかけない半身浴がおすすめ。立ちくらみ防止のため、浴槽からゆっくり上がる。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。引き菜入り。材料、大根2分の1本、人参2分の1本、油揚げ1枚、醤油大さじ2、酒大さじ1、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、顆粒だし大さじ1、サラダ油大さじ1。作り方。1、大根と人参の皮を剥き、千切りにする。油揚げも千切りにする。2、鍋にサラダ油を熱し、1を火が通るまで炒める。3、残りの調味料をすべて加え、煮汁がなくなるまで炒めにする。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。便通改善&免疫力アップ。大根は胃腸の働きを整え、便通改善にぴったりです。免疫力もアップさせるので、寒い時期に積極的に食べていただきたい食材です。また、人参は油で炒めることで、栄養を効率よく吸収できます。お正月にはお餅を入れて、引き菜餅を味わってみてください。器に盛られた引き菜入りの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第49回。公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。今年も残りわずかとなりました。師走は何かと忙しく、心も体も慌ただしくなりがちです。寒さが一段と増すこの時期は、風邪やコロナウイルス、インフルエンザが流行して体調を崩しやすい季節です。外出後の手洗い、うがいを忘れず、室内の加湿を行い、栄養と睡眠をしっかりとって免疫力を保ちましょう。忘年会や行事が多い時期ですが、食べ過ぎ、飲み過ぎ、夜更かしには注意し、体をいたわる工夫も大切です。寒さで血圧が上がることがありますので、入浴時の急激な温度変化には注意が必要です。今年1年を振り返り、健康に過ごせたことに感謝し、新しい年を笑顔で元気に迎えたいですね。穏やかな心と健やかな体で、希望に満ちた1年をスタートしましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、E メール、shogai@town.kunimi.fukushima.jp 工事等のお知らせ。白洋体育館、空調設備整備工事、工事期間、令和8年1月30日まで。工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。国見観月台カレッジ全体学習食育セミナー。国見観月台カレッジ全体学習食育セミナーが10月23日に開催され、約60人が参加しました。株式会社明治の栄養士、阿部優子さんを講師に迎え、チーズを知り、チーズに親しむというテーマで、チーズの歴史や特色についての講演がありました。チーズは、身近な栄養素として、健康的な生活のための大切な栄養源であることを学ぶ機会となりました。阿部優子さんの講演の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、地球体験キャラバン。少年仲間づくり教室の第7回活動、国際理解教室、地球体験キャラバンが11月9日に開催されました。カナダ、中国、ニュージーランドの外国人3名と、青年海外協力隊として海外生活を経験した3名を講師に、クイズやゲームで海外の異文化に触れました。各テーブルを巡りながら、各国の環境や生活、買い物の仕方など、日本との違いに驚きながら、小さな世界旅行を体験しました。各テーブルに分かれ、海外の異文化に触れる参加者の様子の写真が掲載されています。第54回、国見町文化祭。国見町文化団体連絡協議会主催の第54回国見町文化祭が10月19日から開催されました。10月19日には音楽芸能発表会が行われ、23団体65演目の発表がありました。11月1日から2日には総合展示会が行われ、18の個人・団体より840点の絵画や俳句などの作品が展示されました。11月8日のダンスパーティーでは、50人が参加する社交ダンスが行われ、日頃の練習の成果を披露していました。文化祭の様子の写真が6枚掲載されています。説明。舞踊や和楽器演奏と観客の様子、作品展示会場、読み聞かせやダンスパーティーの様子を捉えた写真です。写真終わり。図書館へ行こう。子ども移動図書館、鑑賞教室。子ども移動図書館の鑑賞教室が10月23日に実施され、子ども移動図書館指導員によるパネルシアターが行われました。お腹の皮という絵本を題材に、絵本に登場する人物や動物をパネルに貼り付けながら物語を展開していきます。子どもたちは真剣に耳を傾け、物語の世界に引き込まれていました。パネルシアターの様子の写真が掲載されています。第6回子ども司書講座、お話し会、親子選書会。第6回子ども司書講座が11月1日に行われ、福島子どもの本を広める会の平志道子先生によるお話し会の進め方と親子選書会を実施しました。お話し会を行う際に手遊びや人形などを使うと、子どもたちは興味を持つとアドバイスがありました。その後、保護者も加わり、親子選書会が行われ、書店より搬入した本を手に取り、約300冊の中から思い思いの本を選書しました。写真が2枚掲載されています。写真1、お話し会のポイントを学ぶ子ども司書。写真2、親子選書会の様子。写真終わり。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。ベーゼンドルファー秋の特別試談会。10月28日、29日の両日、ベーゼンドルファー秋の特別試談会が開催されました。幅広い年齢層の15組の参加者が、名器ベーゼンドルファーモデル290 インペリアルの鍵盤に触れ、繊細で力強い旋律を奏でていました。ベーゼンドルファーを弾く参加者の様子の写真が掲載されています。菊池亮太、ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時、令和8年1月25日日曜、午後2時開演。場所、観月台文化センターホール。チケット、観月台文化センター窓口。または E プラスで販売中。前売り4000円、当日4500円。ピアノリサイタルツアーのチラシの写真と E プラスで販売中 QR コードが掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。マイナンバーカード電子証明書の有効期限にご注意を。有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを利用した国税に関する申告・申請・届出等の e-tax の利用ができません。確定申告期など市区町村窓口の混雑が予想されますので、有効期限通知書が届いた方は余裕を持ってお早めに更新手続きをお願いします。なお、更新手続きの際には、有効期限通知書とマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカード電子証明書の更新手続きは、お住まいの市区町村で手続きをしてください。通知が来ていなくても有効期限の3ヶ月前から更新が可能です。有効期限や更新手続き等の詳細は、デジタル庁公式ノートをご確認ください。問い合わせ。福島税務署個人課税第一部門、電話 534-3121、 デジタル庁公式ノートの QR コードが掲載されています。事業用資産をお持ちの方は、償却資産の申告が必要です。国見町内で事業を行っている方、法人を含む、で、事業用資産、償却資産、をお持ちの方は、令和8年1月1日現在時点で所有している償却資産について、期限内までに申告していただく必要があります。前年に申告をいただいた方、または申告の必要があると思われる方については、12月中旬までに申告のご案内を送付します。申告書を作成の上、期限までに提出してくださるようお願いします。エルタックス、地方税ポータルシステムを利用したインターネットによる電子申告も可能です。詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。提出期限、令和8年2月2日月曜。提出先、税務課課税係。問い合わせ、税務課課税係。電話、585-2778。ヘルプマークを知っていますか？ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害の方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマークを身につけている方を見かけたら、電車やバスの場合、席をお譲りください。外見では健康に見えても疲れやすく、つり革につかまり続けるなど、同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。駅や商業施設の場合、声をかけるなどの配慮をお願いします。交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。災害時の場合、安全に避難するための支援をお願いします。視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力で迅速な避難が困難な方がいます。 問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 このマークが目印、赤色に白の十字とハートマークのデザインのヘルプマークの写真が掲載されています。放送大学入学生募集。放送大学は4月入学生を募集しています。幅広い世代の約8万2000人以上の学生が大学卒業や学びの楽しみなど様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科目から学ぶことができます。資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学福島学習センターまでご請求ください。出願期間は、第1回は2月27日まで、第2回は3月16日まで。問い合わせ、放送大学福島学習センター、電話024-921-7471。適切な価格転嫁に係るパートナーシップ構築宣言制度。福島県では行政機関、経済団体、労働団体の10団体により、価格転嫁の円滑化による地域経済の活性化に向けた共同宣言を発出し、関係者が一丸となり、企業が発注者の立場で適切な取引を行うことを宣言する。パートナーシップ構築宣言の普及をはじめ、適切な価格転嫁の機運の醸成に向けた取り組みを進めています。また、福島県では、パートナーシップ構築宣言宣言企業へのインセンティブとして、県補助事業などの優遇措置を導入し、取り組みを進めています。詳しい内容は、福島県のホームページをご覧ください。問い合わせ、福島県商工総務課、電話 521-7270、 福島県ホームページの QR コードが掲載されています。国見町結婚世話焼き人月齢相談会、日時12月21日日曜、午後1時から午後3時、場所、観月台文化センター1階第2話室、秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。 町の小学生募集。町では経済的な理由で就学することが困難な方に、無利子で奨学資金の貸し付けをしています。奨学資金には在学中に貸し付ける就学資金と、入学時に貸し付ける入学支度資金の2種類があります。就学資金、貸し付け額、月額、高校2万円以内、高専3万円以内、大学、短大専門学校等4万円以内、貸し付け期間、令和8年4月から最短就学期間、貸し付け方法、原則毎月10日に振り込み、10日が金融機関休業日の場合はその前日。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。入学支度金、貸付額、高校・高専20万円以内、大学・短大専門学校等30万円以内、貸付方法、合格状況を確認後一括振込。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。申し込み方法、提出書類。1、小学生願書、本人記入、連帯保証人、保証人連署必要。2、小学生推薦調書、学校記入。3、令和7年度、令和6年分、奨学資金申請用所得証明、世帯全員分記載。4、印鑑証明書、 連帯保証人、保証人、学習成績や所得状況により審査があります。受付期間、令和8年1月5日月曜から13日火曜まで、ただし土日祝日を除く。申し込み先、教育総務課、関越大文化センター内、中学生の方は中学校へお申し込みください。その他、申し込み書類は教育総務課、県北中学校にありますので、事前にお受け取りください。問い合わせ、教育総務課総務係、電話 585-2892。今月の納期限は12月25日木曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。徴県民税、普通徴収、第4期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収、第6期。後期高齢者医療保険料、普通徴収、第5期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第6期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。口座振替をご利用の方は前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは通帳印不要のページー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料はバーコードを読み込んでコンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和7年1月末、定住促進住宅、2部屋、子育て住宅、空室なし、滝山団地、5部屋、板橋南団地、空室なし、問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972、広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円、半枠、縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。道の駅国見厚かしの里。12月13日土曜から31日水曜、年末感謝セール。営業時間のお知らせ、12月1日月曜から2月28日土曜、17時30分閉店。年末年始も休まず営業いたします。 12月31日水曜15時閉店、1月1日木曜11時開店。
1月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、休日。北福島医療センター。伊達市箱崎、あざ東、23-1。電話、551-0551。2日、休日。医療法人、長江クリニック。伊達市保原町、あざ中村町、30-1。電話、575-1118。3日、休日。北福島医療センター。伊達市箱崎、あざ東、23-1。電話、551-0551。4日、日曜。大木内科医院。伊達市保原町、あざ元町、4。電話、575-3343。11日、日曜。坂内医院。伊達市柳川町、青葉町、97。電話、577-2222。12日、休日。医療法人、大山クリニック。伊達市北後ろ、13-1。電話、583-2136。18日、日曜。医療法人、菊池整形外科。伊達市坂の上、10-1。電話、583-2633。25日、日曜。医療法人、小野整形外科クリニック。伊達市柳川町、あざ西戸橋、120。電話、527-1055。休日救急歯科診療。日曜、祝日。受付時間、午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。10月21日から11月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。遠藤千早ちゃん、浩平さん、さゆりさん、錦町。八島ひなたちゃん、周平さん、ゆりえさん、大町南。お悔やみ申し上げます。小池康介さん、92歳、第3。佐藤よし子さん、96歳、大田川。関口俊さん、99歳、泉田上。古内清明さん、81歳、小林。鈴木さと子さん、88歳、川内。斉藤清さん、101歳、国見の里。村上文夫さん、86歳、第9。鈴木明子さん、91歳、川内。松浦美代さん、96歳、石本原。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年10月31日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口7959、前月比マイナス7、男3848、プラス1、女4111、マイナス8、世帯3358、マイナス2、転入9、プラスマイナス0、転出14、プラス5、出生5、プラス5、死亡7、プラス2。12月、国見カレンダー。12月、9日火曜、広報国見12月号発行。 10日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、特設人権相談所、午前9時から正午。11日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時30分から、3歳6ヶ月児健診、子ども移動図書館2年生、戸籍係窓口延長、午後7時まで。12日金曜、生き生きサロン大江田、午前10時から、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から、子ども移動図書館鑑賞教室1年生。13日土曜、国見幼稚園生活発表会、少年仲間づくり教室、タグラグビー教室。14日日曜、国見桃炭広場クリスマスデー、第26回国見町青少年健全育成推進町民大会、マイナンバーカード休日臨時窓口事前予約制。15日月曜、生き生きサロン泉田上泉田中、午前10時から、生き生きサロン泉田下、午後1時30分から。16日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から、生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から、子ども移動図書館3年生。17日水曜、生き生きサロン海田、午前10時から、生き生きサロン第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会。18日木曜、生き生きサロン光明寺、午前10時から、生き生きサロン第2、午後1時30分から、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで。19日金曜、生き生きサロン建造山、午前10時から、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、子ども移動図書館鑑賞教室3年生。20日土曜、国見っ子わんぱく広場冬の特別活動。21日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時、放課後塾春国見クラウド。22日月曜、生き生きサロン板橋、板橋南、午前10時から、生き生きサロン高木、午後1時30分から。23日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。1歳6ヶ月児健診、第2学期終業式、国見幼稚園国見小県北中。24日水曜、冬休み学習会、26日まで。英検対策講座、25日まで。ベーゼンドルファー冬の特別指談会、25日まで。25日木曜、国見町図書館クリスマス会、戸籍係窓口延長、午後7時まで。27日土曜、観月台文化センター休館日、1月5日まで。1月1日木曜、元日。4日日曜、消防団出初め式。5日月曜、生き生きサロン宇和野、午前10時から。6日火曜、生き生きサロン束の目、午前10時から。生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。新京圏模擬テスト。7日水曜、生き生きサロン大田川小坂、午後1時30分から。8日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から。生き生きサロン高野、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。第3学期始業式、国見幼稚園国見小県北中。戸籍係窓口延長、午後7時まで。
夢に向かって、第44回。食を通して笑顔を届けたい。太田優奈さん。
建北中3年。私の将来の夢は管理栄養士になることです。小さい頃から食べることが大好きで、自分が作った料理に家族が美味しいと笑顔になってくれる瞬間が本当に嬉しかったんです。食事には人を元気にしたり、気持ちを明るくしたりする力があると感じました。そんな中で、ただ美味しい料理を作るだけでなく、健康のことまで考えて食を支える管理栄養士という仕事を知りました。病院や学校、保育園など、いろいろな場所で多くの人の生活を支えていることを知って、自分も誰かの健康や笑顔を守れるようになりたいと思うようになりました。美味しさと栄養のバランス、そして相手の気持ちに寄り添った食事作りができる管理栄養士になりたいです。今は受験に向けて勉強を頑張っています。苦手教科を中心に取り組んでいます。勉強するときはスマートフォンを手の届かない場所に置いて、気が散らないように工夫しています。志望校に合格できるよう頑張っていきます。私の好きな言葉は、因果応報です。良いことをすれば、きっと良い形で自分に返ってくる。この言葉は、心配性な私に行動してみようと背中を押してくれます。考えすぎて行動が遅れてしまうこともあるけれど、因果応報の精神で困っている人がいたら行動できる大人になりたいです。幼稚園の頃からずっと一緒だった同級生とも高校に進めばそれぞれ違う道を歩むことになります。そう思うと寂しいけれど、残り少ない中学校生活、クラスメイトと笑い合いながら、たくさんの思い出を作っていきたいと思っています。みんなと過ごす毎日を大切にしながら、自分の夢に向かって一歩ずつ進んでいきたいです。